ステージタイガーラジオ第5回目ついに始まりました。それでは今日のお相手は
阿美次郎と
虎本剛と
司会小野あすかでお送りさせていただきます。
お願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は早速ですがゲストを紹介させていただきたいと思います。
どうぞ。ですか。
よろしくお願いします。
はい、劇団大阪新選組から参りました、南田と申します。何だと呼んでください。
ありがとうございます。
来ましたよ、ね、ついに今回ゲストの方1人目の方がラジオ出演ということで、
はい、最年長ですよ。
ついにそうですね、座組の中でね。
そうですね、最年長ですね、はい、お年を聞かない方がいいですかね、これは。
いや、別に全然全く47です。はい、
あら、じゃあ、アミさんよりだいぶ上ですね。
そうですね、12個ぐらい下ですかね。
え、ちょっと
それ僕のことじゃないですか。なんで代わりに言うんですか。
まあまあまあ、でもね、やっぱり新しいというか今までなかった、ね、あの雰囲気の方、年齢も含めてね、はい、あの来られたっていうので非常に稽古場がフレッシュ。
あのですね、まあ、ステージタイガーを応援してくださってる方と南田さんの、その所属されてる劇団大阪新選組さんの両方見たことあるっていう人がどのぐらいの数いらっしゃるのかちょっとわからないんですけども。
あんまりないんちゃうかな。
被らないかもしれないですよね。
案外ね、
案外、あの雰囲気そのものはね、僕はそんなに遠く離れてるとは思っては実はないんですけども、
打ち出しの仕方
が、ね、とか、まあ、世代もちょっとね、
やっぱ世代がね、
そうですね、
うちらどっちもこの前ね、スペダルとか出してもらって割と若い人たちにも認知されかけてるかなと思うんですけど、やっぱりちょっと上の方なので。
なるほどなるほど。だから今回、まあ、ずっとねステージタイガーを見に来ていただいてる方には新鮮にね、非常に映るゲストの方を呼べたのではないかと思って、うん、すごくね僕は楽しみというか。
いや、だってさ、
はい、
この間 の、 あのキャスティング発表の時さ、
あれ
ざわめいたもんね。
ざわめきましたよ、ホテルがね。
おーってね、
ざわめかしました
アギーレジャパンですよ、本当に、ね、
もう劇団員の私も結構びっくりしたんですけれども、一体どういう経緯でお願いすることになったんですか。
まあ、経緯はね、もともとね僕は個人的にお知り合いですし、まあ、うちの、谷谷俊介君というのんべえの役者さんがいるんですけども、
す、ね、
これがしょっちゅう南田さんにね飲みについていってもらって飲み友達。
6年ぐらい、
長い
ですね。
もうどっかで他の役者さん会うたびに谷谷さんと南田さんってどっかで一緒やらはったんですが、うん、飲んでばっかりという話で、ね、
共演したわけでは
全くないのに、たかも共演しまくってるかのような
常に一緒にね、
なんかね、
そう、京橋とかでねよく飲まれてるっていうのもあって、はい、で、まあ、僕はねステージタイガーの次の今回のこのマッチという作品においてやっぱり一つ経験というかね、キャリアというか、まあ、役としてもちろん年齢が上の説得力を持てる方が欲しいなと思ってて、はい、でいろいろ考えた時にちょうど大阪新選組さん、劇団大阪新選組さんの声を見に行かせていただいた時に南田さんの演技を見てこれだと。もうね、まあ、前から見てはいたんですけども、はい、あのね、すごいね、汗っかきなんですよあの僕たちに負けじ劣らじの熱くて、でもうこの汗はステージタイガーに読んでも完全にフィットするだろうというこの僕のなんか考えがありまして、満を持してオファーさせていただきました。その経験則を、はい、とかくうちの劇団はやっぱりキャリアが浅い人間が多く、阿美さんじゃないですか一番上の方じゃない。まあ、こういう言い方、まあ、よくも悪くもないのかもしれないんですけど、関西の小劇場の歴史というとあれですけど、まあ、長い間そこでずっと戦ってきた人と一緒にやるってことが今とにかく若くてそれを全く知らずに入った、うん、うちのメンバーには必要なんじゃないかなって僕思ったんですよ、うんうん、変な言い方ですけど OMS ってなんやねんっていうのがうちの半分ぐらいなんですね、多分ね。
半分にもなんの。
名前は知ってる、戯曲賞は知ってるけど、建物としての OMS に足を運んだことがあるかって言ったら多分ノーっていうのが半数ぐらいなんですよ、うちのメンバーの。多分
若いのが最近多いですから、ね。
ああ、そうですか。
昔はもうね、小劇場ではまずミュージアム。
そうですよね、
うん、今の小屋がねほぼほぼなかったですからね、あの。
そうですよね、
そう
ミュージアムと、あと今もヘップって名前変わってますけど、はい、オレンジルームという。
あ、そんな名前やったんですね。
あの阪急ファイブというビルがあった、うん、そこの上に。
いや、僕もその頃は知らないです
。ああ、そうですか。
噂は聞いてますけど、
まあ、だから2つぐらい、ね、本当にそういった話をね聞いてみたいな、その稽古を通してというか、その空気感というかね。
だってあの頃は今ある、ね、今度やるその大手院もそうだし、
はいはい、
あの インデペンデントファーストセカンドもも
ちろんないです、
ね、
い
や
あのウィングフィールド自体が僕ら、まあ、割と早い方ではありますけどその中に比べれば、うん、でもまあ僕らが芝居始めてあの、まあ、新選組立ち上げてやってて 4,5 年ぐらいしてからできたとこで、うん、だから僕らの中、まあ、今ではもう、ね、完全に新生なんですけど、うん、僕ら的にはもう最初はあなんかあの子はできたでいいな感じでやってたぐらいですからね、う
ん
う
ん、だから今回大手院、ね、やるんですけどシアトリから大手院って、はい、OMS と僕似てるなって思うところがあってあこれ言っちゃっていいですか、
はい、
一つフリースペースであることね、
はいはいはい、
自由なスペースである、
はい
はいはい、二つ目柱が
ありますね。ありますね。
あります
ね。だからシアトリカローテインをこの OMS があった時代のね熱狂とねこのねえげつない渦巻くエネルギーで埋め尽くしてやりたいわけですよ。
なんかちょっとええ感じになってきました
。そうなんですよ。僕はね演劇原理主義者だと自分で言ってるんですけどこの演劇の演劇たるところを突き詰めてやりたいなみたいなことをよく言っててそれをうちの若手にねやっぱり口で言うよりもなんか空気感でねおもろいなって思わせてくれる人と一緒にやりたいなっていう多分これは僕ではできない絶対できないことであってそれで南田さんを呼ばせていただいたんですよ。
いやいやなんかどんどんどんどんあの荷が重くなって
る。いやいやあとまあ単純に僕がお酒を飲めなくて、はい、あの若手を、ね、遊びにあんまり連れて行ってあげれないのでアミさんもそうなんですけど、ね、
まあね僕も飲まないんで、ね、
いや、うん、いや全然ねそういう場に行くのは好きなんですけど、うん、単純にね飲めないっていうのもあってまあそういうなんかみんなでワイワイ騒ぎながらやるっていうのもね一つおもろいんちゃうかいなと、
うんうん、もうその点に関してはねもうどんどん
お任せあれと。
あもう手を返しなおかえ。
楽しみにして。
もうなんぼでも。はい、
逆に南田さんはうちのステージタイガーに対してどのような印象を持たれてますか。
さっきから聞いててねあの、まあ、確かにうちら古いの比べれば若い劇団なんですけど、はい、イメージ的にあんまその若手というイメージがなかったんですよ。
そうですね、
イメージ的にまあまあ前の劇団から通じてというのもあるし、まあ、ステージタイガーになってからもなんかメンツが、まあ、若いともね結構どんどん増えてはるんですけど、でもまああのなんていうか私もっとしっかりしてる感じがあって、
は
あ、いわゆる若手という感じがしなかったので、なんかほんまに谷田君と飲み始めたあたりぐらいからまあまあやっぱりちょいちょい谷田君にもね、うんまあ、暇あったらなんか読んでやるみたいな感じはちょっと言ってたりもしてて、
あらそうなんですか。
いやほんまこっちもだから読んでもらってあ嬉しいなっていうようなとこあったんです
よ。
うんうん
うん、ほ
う、はい、その辺は本当にこちらも。まあ飲みながら言ってたんで彼もあんまり覚えてないと思うんですけど
酒の上
の話だったんですよ。結構マジで言ってたところもあったので、はい、そういう点では今回本当に言っていただいて
どうですか、まだ稽古始まってまだ全然間もない回数がそんなにあるわけではないんですが、
今日
ね今日、まあ、今練習した後に収録してるわけですけども、はい、練習し、まあ、稽古してどうですか接したいかの稽古場はというとあれですけど
あいやあの今ねうちもだからもう昨年は新しくなってるんですけど、
はいはい、
元々畑の時には僕先輩7年ぐらいとか座長で昨年でやっててでまあ言ったら教わる立場ででまあ今はちょっと若干そうではない年齢差もあるので演出が若いのでちょっと関係性が違うんですけど、
はいはい、
なんかそういうあの昔に、まあ、稽古つけてもらってた的な自分の中では、ね、なんかそんな感じがあってそういうのも含めてなんか今の OMS の話も含めてなんか懐かしい現場やなって初めてなんですけどねでもなんか雰囲気が昔の懐かしい稽古の感じだなっていう感じはなんかするんですけど、ね、
なるほど
何かしら
僕ね会情報でチラッと聞いたんですけどね、
はい、
劇団大阪新選組さんも結構筋トレするっていうね
あのね割としてます。最近もあの合間合間に公演ない時なんかも週1で稽古やってて、
うん、ああでもうちとかとね
で、うん、でその辺なんかもうまあ公演がないので、
はい、
もう2時間ぐらい筋トレ始め
てあいいですね
やったりしてて
2時間ですか、
うん、で
うち以上かもしれないですね。
その辺の話で言うともう5、6年前にねやっとうちその稽古場あるんですけど、
はい、
稽古場20年ぐらい前があって、
は
い、で5、6年前にやっとエアコンがつくことを発見して何かしらの情報でね借りた当時と、まあ、座長が節約なのしないけど前の座長がここ地下やからエアコンつかへんらしいっていう。
なるほど。
でみんなの鵜呑みにしてあそうなんですかそれしゃあないっすね言って15年ほど地下の灼熱の中で扇風機だけでも汗かきながらやっててこれあかんでてもうそこじゃもう年やし言うてちょっといっぺん聞いてみようやとエアコンつけますよって言われてははんみたいな。
よく死因が出なかったですね今
だからかあのですね、劇団大阪新選組さん、まあ、最近昨年南さんに変わられましたけども、僕が昔見てた時って、
はい、
ドロドロというかアンダーグラウンドな匂いのする劇団さんやったんですよ、やっぱそれはやはり地下 の、 あの暑苦しい
結構その頃、ね、稽古場でもそうなんですよ、あの話自体は結構トレンディードラマ風の恋愛ものやっとったんですけど、
はい、
話は、ね、やたら気張りするんですよ、いやそんな話じゃない、結構おしゃれな話やのに、うん、なんかしらあの出来上がってみるとんちょっと違うなこれはみたいなだんだんあのさあの当時の座長もそれ面白がり始めて、なんかそのストーリーとチラシはものすごいなんか可愛らしい、
そうなんですよ、僕も覚えてる範囲では、チラ僕ね学生時代の時にピアを買ってね、
はいはい、
で OMS に1回見に行きたい、これ
今思ったんですよ、ピアも分からへんのじゃ
あ分からない、雑誌ピアっていうね情報誌があって、でどこでもいいから1回演劇部入ったばっかりやったんでね、 OMS に1人で行って見てみたいと思ったんですよ、夏休みで、
はいはいはい、
で、
はい
はい、夏休みか冬休みかどっちかやったと思うんですけど、で見た時に劇団大阪新選組っていう名前があってかっこよさそうやなって思ったんですよ、うん、で名前から察するに新選組っていう名前なんでそれ派手な剣劇団でアクション劇団であろうと思って一人でこの東通り商店街を抜けてね、
うん、
怪しげなこのところを抜けてですよ、行ったわけですよ、で見たお芝居がすごいねアンダーグラウンドなのかな、なんて言ったらいいかわからないんですけど本当にね不思議な叙情的な世界と、
はい
はい、なんか何とも言えない劇空間であって、うん、まあ、うまく説明できないんですけども、うん、まあ、その代わりでもね、チラシはね、なんか可愛らしい CG がいっぱいついて
る、
ね、ポップな感じだったんですよ、
もうその辺は結構当時悪乗りしてて、もうほんまに絶対これチラシから想像つかんような芝居逆にだから芝居からは想像つかんようなチラシにしとこうような感じで、もう大抵、うん、それ面白がってくれる常連さんよかったんですけどね、う
ん、でも当時からなんださんは汗だくでした、っていうのは
ステージタイガーの稽古に初めて来ていただいた時も一緒に筋トレをしていただいた、
そうそうそう、やっぱりね最初参加させてもらって
僕でもね、うん、これ特に聞いてらっしゃる方演劇人の方なのかどうなのかわからないですけども僕常々言ってるんですけどね、筋トレめっちゃ大事やでと、演劇においてこのねやはり、まあ、新選組さんも僕らよりも一回りぐらい上のキャリアのね劇団さんであって、でまあ僕らも今のねできた、まあ、5年目の劇団ですけどやってること基本的に同じで体を鍛えてどうこうっていうのがあるんですけど、もう最近ねほんまにこの重要性をひたすら僕行く先々で聞き続けてるんですよ、
まあ、基本ですからね体を、
まあ、体がねブレてしまうとね
何やってもしないんですよね、いや本当にこれ、
うん、そうですね、私たちの劇団はまあ普通に筋トレしますけど、
はい、
あのどっちかというとインナーマッスルを今後より鍛えた方がいいのではないかというところをちょっと
ほう、それはどうしてですか、
あのですね、止めることができる人はいるんですけど、うん、若手が特に止めができない、
おっと若手バッシング
ここで
体が止まらないっていうのがありました、
なるほど、
そういうのはやっぱりちょっと亜美さんとか見てるとねすごいピタッと止まりはるから、
うーん、いやだからまあ筋トレは別に僕はそんなにあの推奨する方ではないんだけれども、ただ体を動かすということをやっていかないとやっぱりだから筋トレのための筋トレになっちゃ意味がないなと思ってて、
ね、
体をコントロールする術はみんな身につけないとちょっとやっぱり話にはならんよっていう、
でもね、やっぱり
体がどう動いてるかっていうことをちゃんと正しく認識して、うん、そして人のものを見てその通りにコピーできるかどうかっていうのはやっぱり自分の体の動きを熟知しないとできないと思うんですね、うん、そういうところが結構難しいんじゃないかなと思って、
まあ、それはね僕今日もね稽古してて南田さんとかねやっぱり立ち振る舞いというかね立ってるだけの存在感の威圧感みたいなものをすごくやっぱり演出で見ててすごく感じるものがあった、
うん、
あやっぱり積み重ねられてるこの体のやっぱり空間におけるね存在感ってすごいなっていうのを改めてね感じた次第ですよ、で今日特にその亜美さんとね絡むシーンをちょこちょことやっておりまして、
はいはい、
まあ、今回の作品その南田さんの役ってまあ主に亜美二郎が演じる役平井平十郎というねメインキャラクターの一人とよくよく絡む役ではあるんですよ、まあ、逆に僕は亜美さんに聞いてみたいなと思うんですけど、はい、南田さんとね、
うん、
まあまだ回数は少ないですけど絡んでみてどのように思われます、
いやだからまあ正直今日初めてね、あ
のそうですね、
まあ、一回本読みはしましたけど実際
に立ったのは今回
初めてだじゃないですか、まあまだあのね喫茶切りちょんちょんやってるぐらいなんですよ
僕はでもねなんか亜美さんがちょっと甘えられる感じでやってんかなとか思って、
うん、
いつもまあ僕らとやる時ってやっぱり兄貴分的なことをするというか、 まあまあまあ受け手に回るというかね。
僕いつもみんなに甘えてるつもりなんですけどね。
いやいやいや、でもそれ多分もっと違った意味かもしれないですけど、
やっぱりだからもうキャリアのある方だから、うん、でまあ、僕もそれなりにはキャリア積んでるつもりではあるから、別にどっちがどうとかっていうことじゃなくて、
うん、
やっぱりこれからどういう蝶々発信ができるのかなっていうのを、
ね、
まだ
いろいろね、お互いそう
まだね、ちょっと牽制し
ちゃって、いい意味でなんか遊べていけ
た。僕はだから南田さんを読んだ効果にもちろん若手っていうのもあるんですけど、亜美さんとか谷谷君とか、うん、今までまあそこそこお兄さん的なポジションをしてた人たちがちょっと違ったことができるんじゃないかなっていうのもすごく期待してるんですよ、うん、そこはステージ側の今までのファンの方にもちょっと楽しみにしておいてほしいな。
アミさんとね、はい、旦那さんが今喫茶木だけでやっているものがつばぜり合いにまで
どこまで行くのかに、ね、切り込んで、もうお互い殺し合いですよ。
ちょっとそこはガッツといかんとなと思っております。
それではそろそろお時間
で、お、もう来ましたか。
はい、はい、じゃあありがとうございます。また来週ということで、それでは旦那さん、これからどうぞよろしくお願いします。あ、どうもこちらこそ
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。それではごきげんよう。
さよなら、
ありがとうございました。